ロボットーク
はい。はい、始まりましたロボットークですね。はい、冒頭のコーナー、パーソナリティが自己紹介しつつ、ロボット用語であいうえおのコーナーです。
はい。
今週は来ました、まーです。
待ちに待ったまですね。
うん。
安山です。
はい。
まあということで、いろいろある中で悩みに悩んだんですが、うん、
はい。
スーパーロボット対戦 OG G インスペクターより、主題歌、マックスオンですね。ジャムプロジェクト。
はいはいはいはい。
はい。歌うと途中で合法的にリボルビングステークって言えるっていう、竜巻大関東って言えるっていうので、
合法的にって別に非合法な場所じゃないでしょ。
うん。いやもう激アツな歌で、すごい楽しいんですが、うん、キーが高く、
死んでましたね、この間のカラオケの時ね。
うん。でも、リボルビングステークって言いたいっていう。
うん。そういうなんか、シャウトとか必殺技名とかが入ってる歌はいいですよね。
いいですよね。
気持ちいいですよね、
歌って
ね。
うん。うん、まあ、曲自体もやっぱり、熱くて盛り上がるし、
うん、
うん。作品にぴったりだったので、僕はすごく好きです。はい。
はい。パーソナリティの罠です。ロボットものには欠かせない用語かなということで、
はい。
この単語を今回は押したいと思います。
うん。
マーク2。
ああ、はい。
ね。いろんな作品にありますけども、ね、マーク2、はい、ガンダムから始まり、うん、エルガイムから始まり、ね。ゲシペンストマーク2とかね。
うん。
なんか、いかにもロボットもの用語じゃないですか、マーク2って。
うん。そうそう、マーク2さ、だから、僕はマーク2っつったら、ね、最初、マーク2って言葉を最初に知ったのが、やっぱガンダムマーク2が最初だったので、うんうん、マーク2って言ったらあれを指すものだって思って、マーク2の、プラモデルが出た時に模型屋に走って、おばちゃんにマーク2のプラモデルくださいって言ったら車が出てきたから。
日産が出てきた
んですね。さすが。
びっくりした
んですよ。おばちゃんはマーク2ですからそれでしょうね。おばちゃん世代にはね。
これマーク2なのって思ってね。
うん、マーク2だよって。何も間違ってないですよね。
坊やって言われます
よ。そうなんですよね。いろんなものにマーク2はあるんですよっていうお話ですよね。
今月のニュータイプの表紙がゴティックメイドに出てたエルガイムマーク2ですね。
あ、そうでしたね。う
ん、はい。
そうなの？
うん、そうですよ。
ゴティックメイドにエルガイムマーク2が出てたってことが、ここでネタバレをニュータイプから公式にされるというですね。
はい、そうなんだ。
悶絶するがいいさって思いながら。
表紙にマーク2って書いてましたよね。
はい。マーク2指導って書いてました。
そうそうそう。
ああ、じゃあなんかますます見に行きたくなりましたね。
うん。
うん。ちょっと映画の日なに見に行きますよ、今度の映画の日に。はい、はい、今週はまあですね。
マリーダクルス。
マリーダクルス。
なんで、言いたかったのに。
プルトゥール、はい。
まあね、マリーダクルスです。
も
うね、3週前に約束してたので、それをさすがに裏切っちゃ人としてどうなんだって話なのでね。僕の好きなキャラクター、マリーダクルスですよ。またの名を、プル12ですね、
はい。
プルシリーズの12番目の子です。ああ、もうなんかもうね、これ、老いたちとかいろいろ喋っていくとすごい悲しい話になってくるのでね。まあ、いろいろね、辛い人生を送ってきて大きくなったことで、今、やっとね、スベロアジンネマンの下で、なんとかこう、幸せになってもらいたいなと思いつつ、ガンダムユニコーンのこの先のストーリーを見守っていきたいですよ。
うん。
うん、もうプルシリーズ、もうプルの頃からだけど、もうプル神話は、ダブルゼータの頃からね、当時から人気ありましたから、プル。
そうですね、
まあ。で、プルファンはもう、ダブルゼータでプルが出てくる回の時は座布団を敷いて、その上に正座をして見ていましたよ。本当に。で、お風呂入るシーンはもう恥ずかしくて後ろを向いてましたよ。
どんだけ神聖なものなんですか。
それだけプルのことをね、神聖視して見ていましたからね、ファンは、ね。
どっちのプルなんですか？ワン、ツー？
ワンですね。ワンが出てきて、まあ、プルの人気が出て、その後プルツーが出てきて、やっぱね、プルツーも好きな人がいると思いますけど、
うんうんうん、
そのプル神話が多分未だに受け継がれていて、そのせいでマリーダさんも人気があるんじゃないですかね。うん、
思ったのが、マリーダさんが、マリーダさんは生まれた時どういう、体型だったんですかね。あ、やっぱりプルみたいな感じだったんですかね。
やっぱ、当時、ダブルゼータの頃は、ニュータイプ舞台にいた時は、プルと変わらなかったんじゃないでしょうか。うん、
じゃあ、プルプルプルプル言ってたんですかね。
うん、言ってたんじゃないかね。性格も
やだ、その舞台。グレミー大変じゃん。
なんだ、うるせえな。
グレミーはね。
そう、行くぞ、ニュータイプ舞台って言ったら、プルプルプルプル言ってんでしょ、みんな。
大変だったと思いますよ、グレミーもね。そのせいでちょっと精神的になんかね、いろいろ。
そのせいだ
ったのかもしれないです。はい、というわけで、マリーダ・クルスです。
はい。
はい、この番組は、ありとあらゆるロボット作品を好き勝手に喋り倒す、ロボット好きの皆様のための毒にも薬にもならないリスナー参加型の番組です。
はい。
はい、今週は久々にやってまいりましたよ。19回目の D 面ですね。もう。
そうですね。
はい。喉の調子とか大丈夫ですか？
うん、大丈夫ですよ。
はい、19回目ということでですね、燃えろワンシーンの、お題の方はですね、燃えるキャッチシーンということでいただいた お便りを紹介していってますね。
はい。
はい。
はい、じゃあ早速お便りの方を紹介していきますか。
はい。
19回目の D 面、5つ目のお便りは、あまねさんからいただいてます。
ありがとうございます。
ありがとう
ございます。はじめまして、こんにちは。
こんにちは。
毎回楽しく拝聴させていただいております。あまねと申します。いつか投稿してみたいと思っていたのですが、なかなか踏ん切りがつかず、この回ならあれだな、このテーマならあれだな、などと妄想するだけでしたが、今回初めて送ってみたいと思います。拙い文章で分かりにくい部分も多々あると思いますが、よろしくお願いいたします。さて、昔、女性型ロボットといえば、という回がありました。
ありましたね。
ありましたね。あの時に、このテーマなら一通ぐらい来るだろうと思っていたのですが、結局一通も来なかったあの作品から行かせていただきます。予習が大変かもしれませんが、そこはご勘弁を。その作品というのは、武装神器バトルマスターズ、マーク2。
ほら、マーク2、ね、
マーク2ですね。マーク2より、主人公がジャスティスをキャッチするシーンです。武装神器についても説明したいところですが、長くなりそうなので割愛。このジャスティスですが、神器が爆発した事件の現場で主人公が拾ってきたという設定の神器です。なぜか主人公がバトルで使おうとしても拒否される。かっこジャスティスの意思ではないため、バトルで使うことができません。拾ってきた当初は感情が欠落しており、他の武装神器とコミュニケーションを取ろうともしませんが、主人公と生活しているうちに感情を少しずつ取り戻していきます。この一連の出来事は、とある人物、これからプレイされる方もいるかもしれないので、あえて匿名で、の陰謀で、あえて主人公に拾わせるためにわざと落としていったものでした。バトルで使えない理由も、その落としていった人物が本当の主人だからです。その陰謀とは、F バトルで見事優勝し、武装神器というゲームの頂点に立った主人公に、ジャスティスを育てさせ、最強の神器となったジャスティスを使って、自分を陥れ恋人を死に追いやった人々に復讐をするという計画で、その計画に巻き込まれた主人公は計画を阻止するために、ジャスティスに逆に勝負を挑みます。このバトルに勝利すると、その人物はジャスティスに託した恋人の本当の気持ちに、触れ改心するも、自分の行った過ちを正すためか、高層ビルの最上階から飛び降り自殺を行い死んでしまいます。それを目の当たりにしたジャスティスは完全に感情を取り戻し、主人と同じく飛び降り自殺を敢行しますが、それを主人公が身をビルから投げ出してジャスティスを空中でキャッチ。武装神器の表現方法上どんな状態になったかは想像するしかありませんが、他の神器のリアクションからそのような状態になっていただろうと思います。キャッチは成功したものの、先に行ってしまった本当の主人の後を追うように、主人公の手を泣きながら振りほどき落ちていきます。その後、主人公の仲間たちが主人公の後からやってきますが、すべては後の祭り。唯一すべてを見ていた主人公に、状況を聞きますが、主人公が言ったのはたった一言ですが、その一言がさらに、涙を誘うのです。長々となりましたが、このような拙い文章でもよろしければまた送ってみたいと思います。よろしくお願いします、とのことです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、やっぱ初めての方からお便りいただくのは嬉しいですね。
いや、嬉しいですね。しかも僕たちがあまり触れていない作品を紹介していただけるのはやはりすごく嬉しいです。
まあ今そうそう、絶賛放映中の武装神器のアニメの、まあ、元原作ですね。
ですね。
ゲームの方と、
うん、
そうですね。
そう、確かに前回、ね、女性型ロボット特集した時にさ、まだアニメはやってなかったとはいえ、もう多岐にわたって、
うん、
ね、ジャンル展開はしてたから、もしかしたらいつぐらい来るかなとは思っていたけど、来なかったですからね。
うん。
うん、今回こうやってね、そのおかげで、こうやってお便りを送っていただけたということで、
ね。そうですね。
うん。うん、まあ、結果的に良かったと思います。
うん、でもこんな悲しいお話なんです ね、これね。
うん。まあ、ね、武装神経バトルマスターズマーク2っていうのは、コナミから出てる PSP のゲームなんですけども、うん、そうね、その、なんていうんですかね、アニメとかと違って、まあ、予習しにくかった。たわけですよ。
うん、ちょっと
実際
動画も見つからなくてですね。すいません。僕はちょっと見れてないんですが。
我々ね、3人とも実はその武装神経のソフト持っていなくてですね。うん。で遊んでみることもできずに、そのまあじゃあ映像とかその動画がどっかにあるかなと思いきや動画もなかったのでね。
うん。
うん、で結局このシーンを見るためにはプレイするしかないんですよね。
そうですね。
で、まあ、その、なんつうんですかね、そのストーリーあたりもちょっと触れようとはしてみたんですけど、なんかね、ネタバレを踏んでしまいそうでね、
うん、
結構いいシーンらしいんですよ、ここはやはり。
はいはいはい。
うん。で、核心に触れつつ、その、なんかね、大事なシーン、大事なその、物語の中枢ともね、だいぶ関わっているらしいので、
うん。
そう、なんか、でも、武装神器はね、その、元がフィギュア展開が先だったのかな、
そうですね、
確かね。
はいはいはい。
なんか企画が統一されたその女の子のフィギュアの一ジャンルとして武装神器っていうそのね、いろんな武装をつけた女の子のメカっぽいフィギュアが展開されていって、そっからゲームとかにアニメとかになっていったんだと思うんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、
でも今やってるその深夜放送やってるアニメの内容とは全然違いますよ ね、
そうですね、
このお話、
うん、あれはかなりそういうロボットの女の子が出てくる、ほぼ日常アニメみたいな。
ね、多少バトルはありつつも、そんな、精神を関わるようなバトルはしてるわけではなく。
うん、ではなくて、ほんわかしてますからね、雰囲気的には。
そのね、ちっちゃい女の子型ロボットと楽しく暮らせる、うん、暮らせるっていうお話になってますからね、
うん、
あの方ね。
だからちょっとびっくりしましたね、これ見たときに、
うん。
すごいシリアスな。女なのかと思って。
これを読む限りではその最後の最後までその主人公には心を開いてなかったんですかね。最後までその元のマスターに対してついていったみたいな感じでしょ。これ
まだマスターがいるからバトルもできないけど一緒にいて、でも最後の最後でやっぱり元のマスターがいいわっていうことなんですかね。
うん、
そこのただ葛藤を描いているのかもしれないですね、この間でね、ずっとね。
そうですね。でもなんか、ウィキ見たところによると、とある条件下でだけその戦闘で、毎武装神器として使えるようになるよみたいな記述もあったんですけどね。その条件がなんかよくわかんない。
はいはいはい。
うん。まあその辺多分ネタバレに触れちゃうんだろうなって思うんですけど。うん。
なんかファティマみたいな感じですね。
そうですね。うんうん、マスターのコントロール下にあるので。
そうね。で、まあ、案の定その名前から、あだ名がね、正義だったり、アスランだったりするらしいんですけどね。呼ばれてるらしい。
まあまあまあ。
うん、
まあでもこの武装神器自体があれですよね。そういうその、なんだろう、武装する女の子、そのアーマーガールズ系というか、
はいはいはい、はい。
の走りというか、うね、今流行ってるのはこれのおかげかなっていうのはありますよね。
うん、
ウィングガンダムの擬人化の女の子とか、うん、この GP03 ステイメンですけど、
はいはいはい、
とか、
はいはいはいはい、
なんかロボットアームをつける鈴宮春日とかあるじゃないですか。
うん、ありますあります。
三坂美琴とか最近出ますけど、うん、ちょっと最初ですよね、やっぱりね。素体の女の子型の周りに武装としてそういうのをつけるっていう。
うん、うん。
うん。いや、だ結構あれじゃないですか、その影響範囲の広い、作品じゃないですか。そのインフィニットストラトスとかもそうでしょ、イメージ的には。そうそうそう、だから。
で、なんていうんですかね、その、まあ、もちろん素体はね、女の子を前としている可愛らしいデザインなんですけど、その、フル装備にして見た時の武装神器って侮れないかっこよさがあってね、うん、ちゃんと、あ、やっぱメカものだな、ロボットものだなっていう感じがちゃんとするんですよ。
うん。
うん、
シルエットとか。デザイナーさんがしかも違うじゃないですか、あれ。
そうそうそう、そうね、一人一人違うんですよ、ね。うん。
だからやっぱ、すごいですよね。いろんなバリエーションがあって面白いですね。そうそうそう、武者っぽい子がいたりとか、
うん、
ハリネズミみたいな子がいたりとか、全身。
そうね、その辺うまいですよね、
うん。
やっぱ、いろんな人を起用したせいで、いろんなバリエーション豊かなデザインがちゃんとされてますもんね。
うん、そうですね、うん。
で、またその、ほら、武装神器自体、その、12分の1なのかな、確かスケールが。
15センチなんですね、確かね。
うん。うん、なので、その同じスケールのそのフィギュアとかドールのね、服とか、まあその、まあ家具的なもの、机とか椅子とか、そういう身の回りのものとか、もう同じものとして、同じサイズとして流用できるからさ、遊べるわけですよ、その辺の。ね、服を着せてみたりとか、そういう、なんつうか、なんつうんだろう、ジオラマって言っちゃいけないんだよね、そういうのね。なんつうの？その、まあ家の中のそのベッドとか机とかそういうのに座らせたりする。そういう遊び方もちゃんとできるってことでね。
なんかリカちゃん人形的な。
そうですね。そうそうそう。
ブランコのプラモデルとか売ってた、
ね。ありますね。最近結構多いですね。うん、階段とかね。
そうそうそう。うん、なんつうの？その、セットっていうか、その、うん、ね、ドールとかフィギュア用のセットみたいな、うん。
ありますよね。
ありますね。
ね、それだけ単体で売ってたりしますよね。
うん、そうですね、うん。何かにセットでくっついてたりするのもありますからね。ワーキングのセットがついたりとかしますから、
ね。ああ、はいはいはい、あります
ね。レストランの中とかね。
うん。うん、そうね。そういう遊び方もできるし。
うん、あれですね、そのなんか男の子の段ボール戦記的な感じがちょっとそのありますよね。ちょうどいいサイズというか、それでバトルするみたいなね。
うんうんうんうん、そうそうそう、うん、
まあもうちょっとこうこっちは自我があるのでまた違うんでしょうけど、
うん、自我があるとそこはそこでなんか悲しいね、それこそそのジャスティスじゃないけど悲しいストーリーとか発生してきちゃいそうでね、
そうなんですよね。でなんかこれでしょ、だから自分の意思では動けるわけですよね、一部ね、完全にコントロール下にあるわけではないわけですよね。
うん、
だからね、それダムゲートコントロールみたいなの外しちゃダメなんだってロボットは悲劇しか待ってないんだよ。
うん。そうだ、ロボットに意志を持たせていいのか問題みたいなのがさ、永遠のテーマとしてありますよね。
そう、やっぱりね、うん。
悲しいじゃない、やっぱ、なんかロボットっていう事態でちょっと俺は悲しい響きがあるからさ、
うん、
なんかその感情とか持たずに何もわからないままでいさせてあげた方がいいんじゃないのかねって思ったり
する。そうですね。うん。
でも一体欲しいでしょ？
欲しいです。欲しいですよ。
どれがいいかなって選んじゃうでしょ、うん、
そう、言ってほしいし、あれですよ。プラレス三四郎の桜姫とか、あのデザインがすごい好きなので。桜姫は自分の意思は持っていないんだけども、作品の中では、ほら、ちゃんとね、人間っぽい描かれ方を
プラレスするときはね。
そう、だからすごい。
なんかすごい横島のこと考えてそんな。
うん、なんか横島、いい話で、にならなそうだからもうこの辺でやめとくけど。
もうタコ坊主うんぬん言うんでしょ、多分。
そうそうそう、もっとひどいことをね、いろいろ言おうかと思ったんだけど。
やめときましょう。
さすがに、ゲスすぎるなと思ったんでやめときますけど。うん、なんかその、なんつうんすかね、ちっこい女の子がテーブルの端っこにでも座っていてくれる感じっつうのはなんか、良いじゃないですか、やっぱりね。うん。心が和みますよ。
なんか変なことしか思い浮かばないんだけど
な。なんでよ。ね、武装神、アニメの武装神器のね、エンディングのあの、シーンとかを見ていてチラッと思ったのはね、僕の子供の頃の、見ていた、ゴールドライタンのエンディングをそのまま女の子のフィギュアに置き換えると武装神器っぽくなるなぁと思って、
ね。ああ、なるほどね。うん、はいはい、
そう。普段ゴールドライタンはちっこい状態で主人公くんの近くにいてくれてさ、宿題の手伝いをしてくれたりとかね、鉛筆持って書いてくれたりとかしてたんだけど、それを今は武装神器になったんだなぁとか思ってね。うん、見ていましたよ。
じゃあでっかくなるのこれ。
でっかくなる。初代の武装神器。うん、
でかくなって等身大ぐらいになったらそれはそれでまあいいかなって気がしますけどね、
う
ん、
そうだね、等身大っぽくなるとすごいいいですね。
そう、
場所取りますけどね。
それもなんかもう別だよね、目的が。
次行きましょうか。
うん、あ、なんか汚さないで。
なんかいい話がだんだん変な方向に行ってしまうんですいませんね、なんかね。
まあでもあれですね、その今やってるアニメもそうですけど、うん、まあ、こうちょっとゲームもね、バトルシーンがどんなのかあれですけど、やってみたいなという気はちょっとしますね、やっぱり。
うん。そう、僕の友達でも、やっぱ武装神器のファンの人が一人いて、ね、このマーク2が 2作目なんだけど、ちゃんと1作目、2作目両方やってるらしくてね、うん、面白いよって言ってましたね。だからちょっと、ちょうどね、廉価版がもう出てるっぽいので、 ちょっと触ってみようかなっていう気はしてるんですよ。
うんうん、
なんかストーリーも良さげなのでね、こうやってお話聞く限りだと。うん、で、やっぱその、メカとしてのカスタマイズ要素とかも何気にちゃんとあったりもするんで、
そういうのは。まあ、そうですよね。
うん。
そういうの燃えちゃいますよね、やっぱり、ね。
好きじゃないですか、男の子は。
うん。
うん。なので、実はいいゲームなんじゃないかな、これはって思うんですよね。で、ちゃんとバトル要素とかもあります
し、ね。うん。結構バトルシーン面白そうだな。
ああ、今やってるアニメは結構力入ってますよ、バトルシーン。
ねえ。今のやつ面白いですよね。
うん。
はいはいはい。
はい。というわけで、武装神器バトルマスターズマーク2より、主人公が、武装神器ジャスティスをキャッチするシーンを紹介させていただきました。
はい。ありがとうございました。
じゃあ次のお便りいきます。東博樹さんからいただいてます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
すごい作品来たぞ、これは。いつも楽しく聞かせてもらっています。めっきり寒くなってまいりましたが、いかがお過ごしでしょうか？
とても元気です。
僕はあまり元気ではありません
。そうなんですか？
すごい、すごい始まり方してますけども、大丈夫ですか？前回の投稿から1ヶ月、年齢のせいもありますが、早いものです。今夜のごとし、とでも言うのですかね。さて、今回のお題は、燃えるキャッチシーンということで、そう、いつも皆さんのお便りで苦心しているのかなと思うのは、その、お便りを普通にくれるときのさ、その季節の挨拶とか、そういうののね、割と普通な始まりから急にそのロボットの話題に行くときのつなぎが、難しいのかなって、たまに思った。
いいんですよ、別にそんな難しいこと考えなくて。
さて、今回のお題、燃えるキャッチシーンということで、1ヶ月悩んだのですが、つい先日ひらめきました。その作品は、好きなんだ、バラタック強いんだ、バラタックでおなじみの超人戦隊バラタックです。
今バラタック言おうと思ったのに全部一人やっちゃったな。
あ、ごめんごめん。いや、なんか、愛の手入れてくれるかどうか不安だったから。過激な歌詞とは裏腹に、コメディタッチの作品なのですが、主人公がリーダーではない。そうなんだよね。敵異星人は友好親善大使で、来ている、5人が乗り込むのではなく超能力で操縦するなど、今思うといろいろ考えられた作品だと思います。さすが藤川圭介先生。バラタック自体は鋼鉄ジーグから始まる、ゴーダム、ガキーンなどのマグネモシリーズ第4弾ということで、合体ギミックも非常に凝ったものになっています。話はそれましたが、空中からのキャッチシーンということで、主人公たちが乗っている、ペンタゴラスから発射されるテレパシーをバラタックが口でキャッチするシーンです。まあそうだよね。無機質なロボットがテレパシーを口でキャッチすると目が光り、縦横無尽の燃える活躍をします。全身スクエアを基調としたシルエットも、秀逸なデザインだと思いますね。おもちゃも持っていた気がします。以上の理由で僕は超人戦隊バラタックを推したいと思います。燃えるオープニングの方にもあげたいと思いますね、とのことでした。
ありがとうございます。
ありがとうございました。バラタックですよ。これは古いぞ。
古いっすね。
すいません、僕ちょっと僕ちょっと無理
です。ですよね。僕ですらだって物心ついて、なんかあんまり記憶にない頃やってたアニメ。
この、なんかマシンの絵は見たことありましたね。確かに。うん、
正直その、ゴーダムとかと並んで、あんまりかっこよくはないデザインなんじゃないかと思ってしまうんですけど、位置づけ的にはすごい特徴的なんですよ。その超能力でね、動かしたりとか、マグネモシリーズということで、体がバラバラになって、いろんなアタッチメントが合体して、そのね、空を飛んだりとか、水中潜ったりとかね、ドリルで地中深く潜っていったりとかするんですよ。そう。ただ、どんな形態になろうとも、その、ロボット形態の頭だけが上にちょこんってついてるっていうのは、変わらず頭だけちょこんってついてるっていうのがあって、なんか、ちょっと、なんか、バラタック面白いデザインのロボだなっていう感じはしますね。
うん。
頭なきゃバラタックじゃないっすもんね、これね。
うん。全然まあ、わかんなくなっちゃうか。
デザインしてみたはいいものの、これバラタックじゃねえから頭とりあえずつけてしまおう。あ、バラタックだ、みたいな感じですよね。
そうね。頭のデザインも四角くてアンテナみたいなのが出てるみたいな、なんつうかさ、典型的なブリキのロボットのおもちゃっぽい雰囲気ですよね。うん、ね、
かっこよさが、私にはちょっとわからない。
ドリル。ドリルとか。右手の武装じゃないですか。
そうそうそう。ね、ゲッター2から受け継いでいるドリルと、マジックハンドがね、手の先についているっていう、ね。
そうそうです。
なんだろうな、これ。
いろいろついてくんですね。今画像見てるんですけど、ミサイルランチャーみたいなのついてるやつもいるし。
うんうん、そうそうそう。
腕がね、いろいろ武器になるんですよね。
うん。うん。磁石でいろいろね、すげえ書いてある
。ノットバスターみたいなのつけたやついるよ。これすごいな。
そう、だからね。僕も多分おもちゃ持ってたと思うんですけど、おもちゃのプレイギミックはすごい高かったですよ。
お
うん、付け替えて遊ぶ。まあ、それはもう、
ジーグもそうでした。
ジーグやらね、ガキンやらもそうだったんですけど、あずまさんもおっしゃってたけど、その、主人公が、まあね、まあ5人のその、超能力者たちが集まって、超能力で操るロボットなんですけど、主人公のユージ君がリーダーではなくて、さらに、メインパイロットでもないっていうの。じゃあお前はなんで主人公やってるんだって話なんですけどね。なんか確か、やっぱゴレンジャーみたいに5色ぐらいに分かれていて、
ね、う
ん、主人公は熱血な赤なんだけども、そのチームリーダーはね、ニヒルな青の人がやってたと思うんですよ。確か、ロン毛の。で、操縦するのもその人なんですよ。だからあんま戦闘シーンではユージ君の活躍がなかったように記憶してるんですけどね。
この女の子は？女の子はヒロインですか？
ヒロインです、ね、
女の子ヒロインですね。桃色ですね。
あ、
なんかもうさ、ギャグメインの作品だからさ、こいつら全員超能力なんですけど、超能力者なんですけど、うん、主人公5人が。その超能力を使ってその、ヒロインの女の子のね、お風呂のシーンを投資したりするんですよ。ろくなことに使わねえっていう。もう、そんな作品。
そういう締め方でいいの？
なんかね、いや、でも、ユージ君自体は熱血感のキャラで、そのね、敵の宇宙人か誰かにさらわれた、お母さんとお兄さんかな、うん、をなんか救い出すために戦うみたいなね、なんか使命はあったんですけどね。そんぐらいかな。
なんかでも2009年に東映ロボットガールズっていうのの第1弾に選ばれてましたよ。今見てたら。
ヒロインちゃんがですか、
うん、うん。ヒロインちゃんがというか、バラタック自体を美少女化するっていうですね。東映どうしたっていう。
むちゃくちゃだな。むちゃするな。
ちょっとこれ、これね。今ちょっと見て。
あ、どれ？
全然違うじゃない。これならありでしょ。
うん。これ右下に映ってる子はガキーンらしいですよ。
あー、なるほどね。
いやー、全然違うよー。
もう顔がなんか普通に可愛いじゃないですか、これだと。
うん。でもさっきのピンクの子っぽいですよね。
あー、ちょっとね、確かにね。
あー、多分そうなんでしょうね、イメージとしてはね。うん、ガキンの方もそんな感じです、
うんうん。
なんつうの、服もなんかもうちょっとその、原作のシルエットを踏襲したシルエットの服を着ててあげてくださいよ。
それじゃあ可愛くないんだよ、
きっと。可愛くはならない、きっと。
だってこれはね、スカート履いてますけど、
うん、
普通にね、バラタック、ちょっとコスチュームっぽいのにしたら、なんか、ふんどしみたいなのとか、プロレスパンツみたいなの履かなきゃいけない。
そうですね。完全にバギーパンツですね。
そうね。でもそれはなんかね、今こうして改めて見るとってことでね、当時、放映当時はね、やっぱその、変形合体ギミックとも相まって、かっこいいって思っちゃってたんですよ。
しょうがないですよね。
で、その、なんていうのかな、その、要塞みたいな、その、宇宙船から、そのテレパシーを飛ばして、そのテレパシーをキャッチすることで動かすんだけど、その、キャッチする場所がアンテナとかじゃなくて、口って。
アンテナついてんのに、
ね、ビーム状の、その、ね、テレパシーをその、口でキャッチすると動き出すっていうね、設定もすごかったですね。
そんなとこですかね。
そうですね。やばい、もう30分だ。
じゃあ次。あ、まあ、これはこれででも特徴的でいいかな、このシルエットは。
うん。うん、
特徴的なロボットと言えます。
真似できない。
まあ、いやでもそうですよね。シルエット出ただけでわかるっちゃわかるじゃないですか。
うん。
本当に。
そう。
ゴールドライターなんかは、ちょっとね、四角いだけになっちゃうけど。
あれも、ね、四角いだけのロボットってことで逆に分
か
る、
まあ。サンシャインと間違えたかもしれないからね。
あ、似てるね。というわけで、超人戦隊バラタックより、バラタックが口で、
テ
レパシー光線をキャッチするシーンを、紹介させていただきました。じゃあ次のお便りいきますね。尾本さんからいただきます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。今回、燃えるキャッチシーンというテーマに参加させていただきますが、個人的に燃えるというよりも、それはちょっととたじろいでしまったことで印象に残ったシーンを挙げたいと思っています。微妙に、テーマ趣旨と反するようですけれども。取り上げたいのは、劇場用 CG アニメ作品、アップルシードからの、エアダイブしたデュナンが、ギュゲス D に、非キャッチされるシーンです。人類が地球を滅ぼしてしまう未来を憂い、新たな世界を作るために大なたを振るおうとした元老院のじい様たちに啖呵を切って、主人公デュナンは迫り来る多脚砲台を阻止するために飛び出していきます。が、思慮深いはずのパートナーであるブリアレオスはいきなりビルの壁に大穴を開けるし、デュナンはそこから日本の SF アニメのお約束かのようにビルからダイブするし、それを上からさらに、速い速度で落下してきたテストカラータイプのギュゲスがやってきて、空中で装着するんですよ。これ初見時には心の中でねーと叫んでしまいました。皆さんそれぞれにアップルシードという作品に求めるものがあるとは思うのですが、僕としては一つに未来の軍事技術、テクノロジーとその運用をリアリティのある嘘で見せてくれることにあります。原作では既存の枠を超えた緻密な情報量を用いて架空の世界をあり得る将来像の可能性として見せてくれていたと思いますし、この映画でも多脚砲台 VS、ESWAT
SWAT です
よ。 SWAT でいいのか。 SWAT 多脚砲台対 SWAT の死闘を漫画が補えない部分である動きを見事に描写してくれていたので、むしろこちらこそ燃えるシーンとしておすすめしたいぐらいのなのですけれども、だというのになんであのシーンだけはやたらにヒロイックな演出にしたのか、かけらもないリアリティの何が必要だったのか、時間が随分経ちましたが未だにそれが不思議でなりません。やはりだいぶ病でしょうか。まあとにかく、良いところもあるのは認めつつも、なんかアップルシードって映像化作品に恵まれないよなーというのが個人的な感想です。13まだ見れてないんで偉そうに言えないんですけどもとのことでした、
はい、ありがとうございます。
はい、アップルシード
です、ね、確かにね、これかっこいいでしょっていうのをやりたかった映像作品かなと思うんですよ、これって、うん、
はいはいはい。
シロマサムネのほら原作ってほらすごく緻密なこのね、書き込みだとか、その独自のその、うん、なんていうんですか、ミリタリチックなこう解釈だとか、いろいろこう細かい部分があるじゃないですか。
そうですね。
で、それをなんか、わあ、すごい未来チックとか思いながらこう読んでたものをこう映像化すると、うん、しかもこれ CG ですよ。
はいはい。
うん。
ね、私もね、これ初めて CG、アップルシードが、あ、CG アニメになったんだと思って、
うん、
で、まあ、見て、初めて見たときに、あれ、これまだ完成版じゃないのかなと思ったんですよ、最初。
あ、うんうん。
なんかね、その、ゲームの、1ムービーっていうイメージだったんですよね、
はいはいはい、
見たときにね、う
ん。そんなクオリティだったよね。
そう。
うん、
この後のアップルシード X マキナっていう続編があるんですけど、うん、そっちはまだちょっとマシなんですけど、
うんうん、
この最初のアップルシードは私もね、まだ、ちょっと首ひねっちゃうかなっていう出来ではあったんだなと思いますね。
そう、確かにこの最初の CG 版の劇場作品は、確かにあんま評価は高くなかったですかね。
本当にね、なんか、どうかっこいいでしょっていうのが、そういうメッセージがなんかそこらかしこに見えてしまうんですよ。
うんうん
うん、うん、でね、このお便りにあげたそのキャッチシーン、まあ、バードスーツみたいなやつがですよ、
うんうん、
デュナンがこう高いビルから降下してるのに合わせてこうぴったりもうキャッチするわけですよね。それでこう装着してそのまま高き砲台に向かってこうブリアレオスと一緒にブワーンと行くんですけども、うん、そんなシーンいらないよなと思って。
そんな、なんかそんなヒロイックなシーンはないですよね、うん、アップルシード、ね。
ないないないないない、うん。
なんかむしろさ。
どう、良かったでしょ良かったでしょっていうのが随所に見えてしまってね。
うん、
どうもね、 いまいちな、ちょっと作品ではあったんですけども。
そうそう。似たようなシーンは、アベンジャーズでアイアンマンがさ、スーツを空中装着するシーンとかあったけど、はいはい、それならまあ、わかるよ。ヒーローだからね。かっこいいシーン見せるってのはわかりますけども、あんまアップルシードではそういうシーンは似つかわしくない。むしろそのね、デュナンがギュゲスを着込むシーンっていうのは、ローンを組んでギュゲスをね、買ってきて、それを自宅のアパートにね、運び込まれた時に、その狭いアパートの中で一生懸命デュナンがギュゲスを着込んでいるのを、旗で見ていたブリアレオスが、絨毯が痛むよ、つって気にするみたいな、そんなシーンが似合うんですよ、アップルシードは。
うん、もっと、本当に、ちょっと上手いことは見つかんないですけど、もうちょっと映像として汚らしくてよかったんですよ。白間さんよりもなんかもう、ごちゃっとした感じでよかったんですよ、映像としては。うんうん、ただただ、こう CG でこう、つるっとした感じの部分があって、
うんうん
うん、なんかちょっと動きに重みがないっていうかね、うん、まだ未完成作品だったのかなって、どうしても思ってしまうんですよね、これ見た後って、う
ん。スマートにしすぎているんですかね。
うん、そうそう。
僕ね、あれなんですよ、広角見て原作読んで次アップルシードこっちから入ってるんですよ、
うん、
僕ちょっとみんなと違うんですよ、もうこれはこの 3D じゃないですか、はい、3D っていうかこの CG モデルが動き、はい、でもこのシーンもかっこいいと僕は思ってるんですよ、すごく、
はいはいはい、
うん、いやそのヒロイックなシーンとして、
うんうんうん、
で主題歌ブンブンサテライズでしょ、これ、
はいはい、
かっこいいじゃないですか全部、うん、おしゃれ映画来たわみたいな、なんかそういう感じで見てましたね。
なるほどね。
未来来たって思ってた。
これ一番に入ったらもうじゃあ全然あーすげーかっこいいっていう。
かっこいいかっこいい
ですよ。そういう入りになる
んですね。で原作読んで、あ、城政宗の作品だったらやっぱこうだよねって思って見てたんで、うん、これも別に否定することはないし、原作もあーなるほどなるほどと思ってたし、うん、この次回作のエクスマキナとかも超楽しかったですよ。
へー。そうだ、逆に言うとあれですかね、その、原作読んでない人に、見させるものとしてはいいのかな、じゃあ。
いいと思いますよ。広角もそうだったと思いますけどね、
うん、
正直。元子が落ちるシーンなんて別に原作の漫画でそこまでじゃないじゃないですか。
そうだね。
言っても1シーンじゃないですか。うん、紹介ページみたいな。はい、でも、あのシーンあんだけ繰り返し使われるぐらいのシーンになってるっていうのは、うん、初見の人にパッと見せるにはいいシーンだと思います
ね。そうだね、うん。原作のアップルシードとか、やっぱどうあっても人を選んでしまうからね。
うん、そうですね、うん。僕もだからこれ見て面白いなと思ったから読めたかなっていう気はありますね。うん、あと、広角読んでたから、白政宗に対するこう、免疫があったというか。
はいはいはい、
それはなんか枠外に文字書くよね、みたいな。うん、そっちがメインだよね、どっちかっていうか、みたいな。うん、いや、でも、だいぶ病ですか。
うん。
だいぶ病は今、相当流行ってますね。
だいぶ病、ね、サイボーグ。
そら、フランソワーズも飛ぶわ。
ね、サイボーグ009、003も、ね。
あれ、ひどかったですよね。あれ、完全に元子だったじゃないですか。
はい。
落ち方。はい、ふわって。
かっこいいんですけどね。
かっこいい。ちょっと、しかも燃えちゃうのはわかるんだけど。
うん、
おって。
でも、あれの、オマージュでしょ、パクリなんでしょと思ってしまいますよ、ね。
わかっちゃう。わかっちゃう、
ね。
しょうがないね。やっぱその、かっこいい演出っていうのがポンって生まれてくると真似したくなるのが人情だし、
うん、
何個かは同じような作品がやっぱ出てきちゃうんでしょうね。
うん、
ただやりすぎると、それが新たな、なんか中二的な演出になっていっちゃうから。
まあ、そうですね。
気をつけないといけないよね。もうそんなにいらないよ、ダイブは、そんなに。
そうですね。009はどっちかっていうと、スタジオもそうだし、監督もそうだから、まあやっても、セルフパロディというか、セルフカバーというか、ああ、なるほどね、みたいな感じじゃないですか。今まで見てきてるし、みんな。
そうだね。
どっちか
っていうと。この人の作品だったら、このシーンは外せないかな、みたいな、
ね。またやっちゃって、みたいな感じで終わるんですけど、そう他の作品がこれをやり出すうん、やっぱ言われますよ
ね。もうそんなに2匹目の土壌としてはあんまり美味しくないですよって感じになっちゃうからね。
うん
う
ん、
そうね。まあ、その、またそうやっていくうちに新たに誰かが新しいかっこいいシーンとかを考え出してくれるんだと思いますよ。
う
ん、
そうだと思いますよ、
うん。で、またそうやってそういうのを真似されていったりとかするんだと思いますよ。うんう
ん、広角のグリーン、ブラックバックに、緑色の文字とかが踊るマトリックスみたいなやつ、
うん、
あれとかも一時流行ってたじゃないですか。すげえ、いろんな作品でやってたし、
うん、
でもね、最近はもうあんま使われなくなったから、その辺の演出もね、ちょっと移り変わりがあるんでしょうね、やっぱり。
なんか俺サイコパスでもだいぶやるんじゃねえかな
って。ね、僕はそんな気がしますね。あの、相手のやつとか危ないよな。
気になってしょうがないですよね。
ビルから飛び降りるとかね。
まだ、やっぱまだ流行ってんのかね、だいぶ。ですね。
まあ、IG は使ってくるんじゃないですか。みんな好きでしょ、これ、つって。まあ、悔しいけど好きだっていう。
そうね。はい、というわけで、シロウマサムネ作品、アップルシードの劇場用 CG アニメ、アップルシードからのエアダイブしたデュナンがギュゲス D に非キャッチされるシーンを紹介させていただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。じゃあ次のお便りいきますね。モルさんからいただいてますね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうも特撮班のモルです。前回、カラオケ会の招集があったことを知らず、残念でした。そろそろ Facebook も、ご検討ください。
ああ、はい。
さて、燃えろワンシーンで、燃えるキャッチシーンというお題ですが、今回は、タイでいいのかな？これ、ゴジラ対モスラ対メカゴジラでいいのかな？
うん。
東京 SOS から、歴代メカゴジラの中でも人気の、三式気流絡みのキャッチシーンを、東京湾に沈んでいた初代ゴジラの骨を回収、それを、フレーム及び DNA コンピューターのベースに利用して開発された対ゴジラ用兵器。2003年にロールアウトされた、機械の竜、だから三式気流。前作ゴジラ対メカゴジラと続編の本編との2本で、メカゴジラと呼称されたのはたった一度だけです。何しろ、素性が初代ゴジラです。本当に強くてゴジラを圧倒する力を持っているのですが、最強の存在にはなくてはならない、ウィークポイントもそれ自体が最強。ゴジラの方向に DNA コンピューターの中の初代ゴジラの意志が反応してしまうと、バッテリーが尽きるまで暴走してしまうというたまらないオプション付き。そんな気流ですが、モスラの援護を受けたゴジラとのリターンマッチでは全くゴジラを寄せ付けずに圧倒して最後はとどめを刺すだけになったところで、再び初代ゴジラの魂が呼び起こされてしまい暴走。しかし今度は暴れるのではなく、コントロールを離れ、自分の哀れな同族と共に眠ることを選び、ゴジラを抱きかかえたまま東京海港に向けて飛び立ちます。ここで問題なのは、一度駆動系統を破壊されて動けなくなった気流を修理するために主人公の整備員、中条義人が、メンテ用の入り口から中に入り、修理。その後の戦闘ハッチが破損したことで取り残されていたこと。ああ、中に取り残されちゃったんですね。暴走した気流の静かに眠りたいという意志を組んだ義人は、ここで共に海に沈む覚悟を決めます。ところがここで気流をコントロールする支援機、白鷺が気流を追いかけてきます。気流は緊急用にはコックピットがあるものの、戦闘時の衝撃を考慮して通常は白鷺の方から遠隔操作するという設定です。その白鷺には、気流オペレーターで、ヨシトのライバルキャラである京介と、ヨシトの元同僚であるアズサが登場。アズサは、機械と心中するなんて馬鹿げていると言い放ち、ハッチを銃撃して吹き飛ばし、京介は、俺が絶対に受け止めるから飛び出せと呼びかけます。その瞬間、なぜか気流がその体を横に回転させ始めます。当然ながらヨシトは解放されたハッチの方へ転がっていきます。偶然か意図的か、そうこうしているうちに気流は完全に逆さまになり、ヨシトもぶら下がり状態に。その時、奥に見えるメンテ用のモニターに映る文字が、さよならヨシとアルファベットですね。と同時に、メンテルームの自動ドアが勝手に閉まる。ヨシトはついに気流から落下しますが、京介が脱出装置を起動させ、自ら外に飛び出すと、見事にヨシトをキャッチ、そして二人でパラシュートで降下というキャッチシーンです。この映画も作られてからそろそろ10年になろうとしていますが、このキャッチシーン周りで、とんでもないことが発生しているのに、割とスルーされがちなのがとても残念です。自分の気持ちに理解を示してくれたヨシトを、キリュウは、チャンスが到来したと同時に自らの意志で脱出させて助けた上に、彼に向けてお別れのメッセージを送っていたのです。 そのコンピューターのベースは初代ゴジラ。あれほどの恐怖の対象であった初代ゴジラと人間が心を通い合わせた非常に重要なシーンになっているんですよ。それゆえに私はこの気流シリーズが大好きなのです。メカゴジラは過去に3種類出てきましたが、強さの根拠に最も説得力があり、そのバックボーンの悲劇性、暴走という男のロマンをも標準装備していることで、メカゴジラとしても、三式気流が一番好きですね。とどめを刺せなかったとはいえ、人間が作った兵器ながらゴジラと互角以上に渡り合ったのも良かったです。公開当時はゴジラに絡めなくてもいいから、キリュウ対キングギドラとか、キリュウ対ガイガン、燃えますね。とか展開して、単純にキリュウシリーズをやってもらってもいいって意見も多かったです。ぜひ、シャク・ユミコ主演の前作ゴジラ対メカゴジラから連続で、ご覧ください。大島みちるさんの音楽も最高です。とのことでした。
ありがとうございます。
まあ、かっこいいですよ。
うん。
三式気流はね、はい、あのスタイリッシュな顔、うん、相当マッチョな顔してるじゃないですか。はいはい、あの、ちっちゃい頭に、すごくマッチョな体を持ってて、うん、もうどう見ても初代ゴジラの骨格がどこにあるのかわからないあの形をしてるんですけど、はいはいはい、で、なんかほら、合体とかするんですよ。うん、あいつしかも。まあ、それは人気出ますよね。
うん、僕、これ前作は見ていて、こっちの方は見ていないんだな、きっと。
あの、
肩にアタッチメントとかついたりするタイプの方ですよね。
そうそうそうそう、そう
あれかっこいいですよね、確かにね。
うん。どこそのゾイドだって感じですよね。
そうそうそうそう。うん、そうなんですよね。
わあ、メカゴジラこんななんだ、今かっこいいわこれ。
うん。
本当メカのゴジラですね、当たり前だけど。
そうですね。うん。ただ顔が真面目なんですよ。
はい、真面目ですね。
ちょっと遊びがない。うん、前のあのちょっと抜けた感じの方が可愛らしく僕は思いますけどね。うん、
ああ、こんなのがまたあれですね。あの海とかでゴジラと戦ったりするんですね。きっとね、いいですね。
そう空飛んだりね。
でかいものは海でのバトルが似合いますね、やっぱりね。
そればっかりだ、
ね。ゴジラが海の中を進んでて、あの、ちょっと背びれが見えたりすると、もうすげえいいなって思っちゃうんですよね。
うん。
メカゴジラって基本ほら、人間側がゴジラ、対ゴジラ用に作ったメカじゃないですか。うん、
はいはいはい。
だけど、どうしてもなんか悪役って思ってしまうんですよね。
うん。
昔のなんかその、ゴジラが主役っていうイメージがすごく強くて、どうしてもなんか、メカゴジラって悪者ってイメージがどうしてもなんか抜けないんですよ、うん、昔から、
う
ん、
そうですね。
でもこの物語っていうかね、映画今紹介していただいた内容とか見るとすごくこうヒロイックなイメージですよね、
うん、
メカゴジラって、
うん、そうですね、うん、人類の味方側のロボットですからね、
うん、そうそう、うん、平成ゴジラってその辺難しいですよね、うん、あのゴジラは強大な敵ってすごく描いてる割には最後はなんだかんだ人間の味方してくれるみたいな、ツンデレかみたいな感じのね、うん、ところもあるので、
その辺なんかもうなんかもうゴジラってもの自体がそういう立ち位置ですもんね。
そうですね。
うん、もう出自はその怖いでかい怪獣として現れてるんだけども、その後地球にねやってくるそのさまざまなね他の、
そうそうそうそう。
あの、外的生物と戦って守ってくれるような感じのこともしてみたりとか。
うん。うん、
でもやっぱそのね、人類のその統制下には決して置かれない怖い存在であったりとか。
うん。
うん、してますからね。
でもゴジラシリーズもあれですね、それこそメカゴジラもそうですし、モゲラとかね。うん、そういうロボット系出てきてますよね。
うん。
うん、
そうそう、メカゴジラとかモゲラとか、あとそのね、対ゴジラ用の兵器群とかもね、
うん、
その辺のメカ設定も魅力ですよね。
うん、そうですね、うん。なんだっけ、ジェットアローンじゃなくて、あの、ジェットアローンは違うんだよ。わかってるわかってる。じゃなくて、あれの方ね。忘れちゃった、名前。
うん。そう、僕、この間安野さんのあの、特撮博物館に行ってきたからさ、
はいはいはい、
その時にいろいろその特撮周りのね、メカ類の模型的なのをいろいろ間近で見てきたんですけど、うん、はいはい、すごいよくできてるんですよ、やっぱり、
うんうん。
欲しくなっちゃいますよね。
ね。
これくださいって言いたくなりますよね。
うん、特撮フィギュア系でね、あの、メーサー砲とか、
そうそうそうそう、
あの、出てましたからね。うん、あれ自衛隊の、ま、やつですけど、うん。ゴジラのテーマって言われてるものが自衛隊のテーマだったりするぐらい、あの辺も結構ごちゃごちゃしてますけど。
うん、あれ自衛隊のテーマ、ね、
やっぱりいいです。そうそうそう。
そうなんですよ。
うん。チャチャチャチャチャチャチャチャってあれって自衛隊の手
話だし。佐竹が入場の時にかけてたやつだよね。
そうそうそうそう。
そう。あれゴジラのテーマじゃないんですよ、ね。
そうなんだ。別に
ゴジラはてってってってってって。
そうそう、じゃないですか。
ああ、なるほど。
そう。だから他の作品で自衛隊が出てくる時もあれ出てくるんですよ、多分。うんうんうん、使われてるはずなんで、うん、あの音楽は。
あ、そうそうそう、なるほどね。勉強になりましたな。ね、まあメカゴジラ、やっぱゴジラ最大のライバルって言ったらメカゴジラですよね。
そうですね。
そこは揺るがないと思いますね。キングギドラもいい線いってるけどさ。
うん、私個人的にはガイガン好きです。
ガイガン。ノコギリついてんだよ、だってお腹に。超かっこいいよ、ガイガン。
ガイガンはかっこいいですね。
あのファイナルの時のね、2本チェーンソーみたいなのついてるの
かっこいいんですよ。そう、あれめちゃくちゃかっこいいの。
なんでしょう、ガイガン。
ね、
ああ、ガイガンのあの、頭部の形状もね、好きなんだ。
そう、あの、物合いっていうか、ゴーグルっぽいね、感じのあれもかっこいい。ほ、ね、んと痺れますね、ガイガンは。
素晴らしいデザインだよね。うんうん、
ガイガン同士で抱き合ったらどうなんだろう、
ね。チュイン、チュインってなっちゃいますけど。
ガイガンは抱き合えない。
そう、なんか、ハリネズミのジレンマ的な感じの、ガイガンのジレンマみたいな。
外眼かっこいいなぁ。
もうなんか、オールスターとかでなんか、そういうのやってほしいですね。なんかいろんなもう、大怪獣、なんか大戦争みたいなので。
ああ、そろそろまた。
で、ついでにあの、ハリウッド版ゴジラも出してくれる。
ああ、もう。
それは、あれですね。ファイナルウォーズをみんなで見ようってことですね。
そういうことですね。
ゴジラファイナルウォーズには、ハリウッド版も出てますから。うん。これだからマグロばっか食ったやつはダメなんだって言われますけどね。作品内でさえ。僕ね、大好きなんですよ。
肉を食え、肉を。
そう、一番好きなゴジラが実はファイナルウォーズっていうですね。あんまりいない人なんですけど、はい。お祭りなので、ぜひ見ていただきたいですね。うんうん、
そうね、特撮枠からもお便りもらいたいですよね、やっぱね。嬉しいですもんね。
うん。
はい、というわけで、ゴジラ作品の、忘れてはならないライバル、メカゴジラですね。
はい。
ゴジラ対モスラ対メカゴジラ東京 SOS より、三色気流。キャッチシーンだからどこを言えばいいんだ。
三色。パイロット同士がキャッチしたシーンですね。
そうだそうだ。三色気流の意思で、そのヨシト君、主人公のヨシト君をこう、ハッチからこうね、脱出させて、それを同僚君がキャッチしたシーンっていうことですかね。うん、空中で。ということで、紹介させていただきました。
はい。
じゃあ次のお便りギリいけるかな、大丈夫かな。っていうか行かざるを得ないんだけどね、もう D 面だからね。はい。読みますよ。次のお便り。あ、新人特派員カオルさん。このお便りで最後ですかね、じゃあ。
そうですね。
はい。新人特派員カオルさんからいただいてます。いつもありがとう
ござい
ます。
ありがとうございます。
ああ、意外にこのキャッチシーンで来るとは。パーソナリティの皆様お疲れ様です。新人特派員のカオルです。キャッチシーンということで悩みましたが、私はこれにしました。究極超人 R からあげたいと思います。かっこワナさんには R はアンドロイドだって言われそうですが。
いいんじゃないですか？
あの、R にもさ、あの、なんだっけ、バーサーカーっていうあの、変な形したロボットとかちゃんと出てきてるから、一応まあね、ロボットは出てきてるんですよね。
まあ、R 自体もロボットじゃロボットですから
ね。まあね、うん。コンセントとかついてるし、ね、
そうそうそう。あられちゃんカテゴリーってことで。
うん。
そのシーンは、工学部の物質明け渡しをかけた、立てこもり事件です。そして肝心のキャッチシーンは、単行本第3巻19ページに描かれた、R 田中一郎、括弧俗称が、戸坂先輩の、こら R! 援護せんかの一言で、加えていた大事なおむすびがポロリとお手玉開始。その後、キャッチできずに、生徒会狙撃隊の鴨池にヘッドショットを食らい、あえなく強鎮。そして、一周のうちに、工学部陣営が陥落したところですね。そもそも、おむすび自体はキャッチし損なっているので、キャッチシーンとは言えないかもしれませんが、ヘッドショットされた BB 弾を頭部にキャッチしたということで、お許しください、とのことです。はい。
撃墜、非撃墜ですよね、どっちか。
そうだね。
撃墜シーンですね。
そう、この、まあ、僕は、 できることなら工科部に入りたいと思っていたぐらいの、てかね、あの、究極超人 R 読んでた人はみんな工科部に入りたいって思ってたと思うんですけどね、うん、楽しそうだったんですよ、とにかく、工科部っていう活動がね。うん、
本当ですよね。
うん、まあ今のその、なんつうんですかね、部活ものの走りみたいな感じかな。
うん。うんしかも、ゆるい系ですよね、その、ゆるスポコンではなくなったっていう、その、文化系部活の。
うん。
うん、
そうそう、まあ、工科部っていわゆる写真部なんですけどね、
その
撮影活動自体はそんなに真面目にやってないっていうね。うん、部活でいつもなんか、その、なんかね、すき焼きを作ってみたりとか、あと、ね、急に野球を始めてみたりとかね。その、まともに部活をしてないんだけども、まあ、その、部室は欲しいみたいな感じで、その、物質を、生徒会に接収されちゃったのかな。それでその物質の明け渡しかなんかをかけて、立てこもり事件を起こすんですよね。工科部の面々が。
春高の一番長いっていうやつでしたかね。うん。その大方しかね。どこで聞いたことあるような。
それで確かその、物質の受け渡しをかけて、その、工科部の面々対生徒会でなんか、放課後だけ、その授業を邪魔しない放課後だけでサバイバルゲームを行うんですよ。もうね、その設定とかもすごい好きで、うわぁ、楽しそうだなって思いながら見てたんですけどもね。
そういう青春を送りたかったですよね、なんかね。
そうそう、楽しそうだったよ。で、R 田中一郎くんがなんかね、その、ガトリング砲みたいなでっかいね、BB 弾をばらまけるね、でっかい銃を持ってきて、それをバラバラバラバラね、撃ちながら、超優勢に立っているんだけども、あの、威力がある代わりに弾の消費が早いってことで、あっという間に弾がなくなってね、その地面に落ちた BB 弾を拾うみたいななんか、貧乏ったらしいシーンがあったりとかね。そう、そんなこんなで、まあ、戸坂先輩がその、ブッシュに隠れつつも、その、生徒会長に、その、密かにね、接近していって、スニーキングをしていって、お命ちょうだいっつって二丁拳銃で狙うんだけども、その、側近に阻まれるんですよ。体を張って側近に阻まれてしまって、お前意外と人望あるんだな、みたいなことを言ったりして、そのシーンであえなく捕まっちゃった、その戸坂先輩が、こらある援護戦かって言って、ちょうどその時に、R 田中一郎くんは、戸坂先輩のことをほったらかしにして、おにぎりを食べようとしてたのを、援護せんかって言われたんで、慌てて援護しようとしたら、おにぎりを取りこぼしてしまったと。で、あわわわってお手玉状態になって、お手玉落ちそうになったおにぎりを拾おうとしたところに、その、まあ、生徒会のね、すごい優秀な鴨池ってやつが、スナイパーとして遠くからこう、R くんのことを狙っていて、パシューンって一発でその、鉄のお鍋をかぶっている R くんの頭のその鍋の部分にヘッドショットをカーンって当てて、あえなくその最大戦力の R くんが落ちちゃうっていうことでね。それをきっかけにして工科部が敗北しちゃうっていうシーンですね。まあその壮大なごっこ遊びをみんなが大真面目にやってるっていうところがすごい楽しそうでね。
よかったですよね。大体言ってもこういう騒動の発端で戸坂ですよ、ね。
戸坂先輩ですね。騒動。巻き起こすのは戸坂さんですね。うん、むちゃくちゃやってましたよ、あの人は、うんそう。社会人になってからも部活出てきてましたからね、あの人はね。
うん、暇なんだな、この人とかもって。
公務員って何そんな暇なのって思って、俺、その時ね、公務員になりたいって思いましたもん。
入りたい組織に行ったじゃないですか、やつさん。地方行政局みたいな。
そうそう。だって、あの、さあ、5時ぐらいまで働いてね、5時になったら、あの、お先ですって、そのまま、あの、バイクでビャーンって来て、また工科部にやってきて部活するんですよ。
そんなに甘くね
そんでね、夜、その午後は、その、まあ、工科部で、遊んでて、で、確か夜なんかバイトかなんかしてたのかな。で、だから、昼間めちゃめちゃ眠いから寝ちゃうんですよね、戸坂先輩は。で、昼間ずっと寝ちゃってるんだけども、仕事自体は妖精さんがやってくれてるから大丈夫だ、つって。計算とか間違ってるんだけどね。
どうしようもないね、この人は。
ダメな先輩なんですよね、戸坂先輩。
いやね、ゆるい部活系漫画の先駆けでもありっていう。日常系ロボット漫画の先駆けでもありますからね。
そうだね。
そうだね。うん、すごいですよ。これがなかったらね、SOS 団もできてないかもしれない。娯楽部もないかもしれないし、ね。どこぞの軽音楽部もないかもしれない。
大げさでなくそうかもしんないよ。
ね、いや、でも、うん、そうですよね、うん。逆に今じゃできないかもしれないですからね、これだけのはちゃめちゃな作品って。
そう、この間またスピリッツで久々にね、
そうそうそう、
究極超人 R 復活してたの。
あの、今ちょうど漫画家さんがあの震災復興のあれで、それぞれのヒーローを復活させるっていうやつやってるんですよね。だから、牛音虎とか、もやってるし、そういう R とか、まあ、その1話だけなんですけど、やってる中での一つですよ。
しかもあの、まともに R をまたやるんじゃなくてさ、その作中作品のコーガマンっていうヒーローものやるっていうところがまたね、結城まさみさんっぽくてい
いなぁ。かっこいいっすね。
思いましたね。面白かったですよ。久々に見てもやっぱ。というわけで、究極超人 R から、R 田中一郎くんがおむすびをキャッチし損ねるシーンと、まあね、鴨池くんにヘッドショットを食らう、頭でキャッチするシーンでいいんですかね、紹介させていただきました。
はい。
はい、ということで、D 面サクッと終わると思いきや意外とギリチョンになってしまいました。
いやいやいや、うん、
はい、じゃあそのまま。
語り足りてないですかね、どっちかっていうと、
ね。そうだよね。じゃあそのままエンディングに突入しますね。
はい。はい、
はい、というわけでエンディングです。
はい。
今回は、まあ、燃えるキャッチシーンということで、お題難しいかなというのもあったし、あと、そんなに送られてこないんじゃないかなと思って、さらにそのね、シチュエーション限定したせいで被りが多かったじゃない。だから、紹介するのすげえ早く終わっちゃうんじゃないって僕は正直思っていましたが、箱を開けてみたら D 面までしかギリギリで
ぎっしり
ギリギリで収録なんとかし終わるっていう感じになってしまいましたね。
まあでもその要因の一部はあの僕の D 面 の最後30分間ずっと喋ってるっていうあれがありましたね。
いやでもいいんじゃない、あれはちょっとほら普通の話とも絡んでいるからさ、ゴディックメイヨっていう、
まあそうそうです、そう言っていただける。
うん、そう。やっぱ、ね、そういう話もしていきたいですもんね。
うん、そうですね。
映画なりアニメなりで触れた、その、ロボット作品が ね、こういうの面白かったよとか言うのね。はい。はい、
あ、そうそう。
完結したエウレカについて話したいってことですね。
うん、いいよ、それでも。うん、僕は見ていないんだけども。
見てないのかい、うん。
してもいいけど、荒れるよ、きっと。
荒れるよ。それはまた別の時にやりましょう。
はい、ということで、じゃあ、ロボットオーク第19回、燃えろワンシーン、燃えるキャッチシーンはこの辺でお開きということですね。
はい。
結構面白かったですね、やっぱりね。いろんなお便りいただいてね。
いろんなお便り、いろんなバリエーションいただいて、何より、アイアンリーガーはほぼ全てがキャッチシーンだってことが分かったので、うん、それだけでも良かったですね。というわけで、ただいま募集中の お便りはですね、次回来月分12月分募集中のお便りということで、赤といえばシャアのコーナーでですね、お題は、あなたが入りたいチーム、グループ、陣営、エドセトラはということで募集しております、はい、まあ3人ぐらいから、まあもっと大きな規模のね、人類2つに分けたぐらいの感じの規模の集団でもいいですしね、あなたが入りたいチーム、グループ、陣営を挙げていただいて、それの理由も添えていただけるとありがたいです。宛先お願いします。
はい、メールアドレスはメールドットロボットカットマーク gmail.com、mail.robotlk@gmail.com、もしくはツイッターアカウント、ロボットカアンダーバーツイート、robotlk アンダーバーツイートの方までリクライなりいただければと思います。お便り期限は12月2日ということで、果たしてこれの配信が12月2日に間に合っているのかというのはわかりません。
はい。
あとだったら、もうちょっともしかしたら伸びてるかもしれないので、送ってください。う
ん、お願いします。はい、それでは、ロボットオーク19回目の D 面、この辺でお別れですね、はい、ロボットオーク次回、第20回目をお楽しみに、
もしくはエヴァ級特集かな
かもしれないですよね。
やる気満々でしょ、もう
やる気満々です、
はい、もう語りたいことは山ほどあるんですよ実際。
そうですよ、はい、あれがあれしてこれがそうしてファルシのルシがコクンでパーチとか言いたいですもんね、やっぱね、
はい、
本当ね、そんな感じのことは言われていましたので、 ね、もうチンプ日本語で OK って感じで。はい、そんな感じで、お相手はヤスと
ワナと
安山でした。
はい、次回ロボットークを楽しみに。さよなら。
さよなら。
ロボットークではスポンサーの方を募集しております。
ついにネタ切れですね。
はい。ロボット作品に出てくる企業名とかですかね。団体名とかで、うん、まあ、気の利いた一文も添えていただいて、〇〇の提供でお送りしましたみたいな一文を送っていただけるともうね、はい、我々ネタ切れになっちゃってるんで。
というか、我々の番組はロボット作品に出てくるそれぞれのグループ様にスポンサードしていただくのをお待ちしておりますという感じですね。
はい、はい。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。